主人思いの小僧と貧乏神。それは年の暮れのこと。大きなお店の若旦那が大きな声で怒鳴っておりました。
どうしてこんなに客が来ないのだ。これじゃあうちは潰れてしまうぞ。
前の旦那の時には店は繁盛していましたが、若旦那に代が変わってからは、お客さんはどんどんと減っていきました。実はこの若旦那、ケチでがめつくて、店の使用人たちをいつも怒鳴り散らしておりました。ある夜のこと、いつものように、ぶつぶつと文句を言いながら、若旦那が酒を飲んでいたところ。
へえ、へえ、ヒークション!
と、誰かがくしゃみをしました。
誰だ?うるさいぞ!
と、若旦那は怒鳴りました。すると、天井からドスンと、みすぼらしいおじいさんが落ちてきました。若旦那はびっくりして、
お前は誰だ?
と、怒鳴りました。
わしは貧乏神じゃ。今年から世話になる。
何?貧乏神だと?そうか、それでうちに客が来なくなったのか。
いや、わしは来たばっかりで。
おい、貧乏神、さっさと出て行け。まったく、きっとずっと前からうちにいたんだな。
ダメじゃこりゃ、聞いとりゃせんわい。
それから若旦那は貧乏神を思いつく限りの汚い言葉で罵りました。はじめのうちはどこ吹く風と聞き流していた貧乏神も、
もうわかったわかった。では元日に一番早く年始回りに来たものについて出て行こう。
本当だな。
本当じゃ。わしは嘘は言わん。
元日の朝、あるお店の旦那が小僧をお供に連れて年始回りをしておりました。訪ねて行った家の玄関先で、旦那が奥の部屋に向かって、
ごめんください、ごめんください、
と大きな声で呼びかけるのですが、何度呼んでも返事がありません。しばらく間を置いて、また呼びかけるのですが、やはり同じことです。すると、そばにいたお供の小僧が大きな声で、
はーい!
と返事をしました。旦那が驚いて、
これこれ、お前が返事をして何になるのだ。
と言いました。でも小僧は大真面目な顔をして言いました。でも、このまま誰も返事をしてくれませんと、旦那様がさぞお疲れになるだろうと思いましたので、気を利かせました。
ははは、そうかそうか、お前は優しい子だね。
と、旦那は怒ることはせず、笑いました。その旦那と小僧を影から見ている者がおりました。若旦那です。若旦那は貧乏神が本当に出ていくのか心配で、こっそり見ていたのです。それからも何度呼んでも誰も出てこなかったので、仕方なく旦那と小僧は次の年始回りに行きました。そして約束通り、貧乏神はこの旦那と小僧について、出て行きました。 その後ろ姿を見て、やっと安心した若旦那は、
ああ、やっと出て行った。さあ、今年は儲かるぞ。うっは
っはっはっは。と、大笑いしたのでした。その夜のこと、ふと目が覚めた小僧は、枕元に座っている貧乏神に気がつきました。
おじいさんは誰ですか？
わしか、わしは貧乏神じゃ。
え、貧乏神？
そうじゃ。
貧乏神は今までのことを小僧に話しました。
そうですか、それは大変でしたね。でも、貧乏神様をうちの旦那様につけるのは。
小僧は困っていました。この小僧は小さい時に親を亡くし、行くところもなく、とても辛く悲しい思いをしました。だから貧乏神に出て行けとは言えなかったのです。でも、小僧を拾って優しくしてくれる旦那様に貧乏神様がつくのは困ります。そうしてしばらく考えてこう言いました。
そうだ、貧乏神様は私についてください。そうしたらここにいられるでしょ
う？いいのか、わしは貧乏神じゃぞ。
はい、私ならいつまで一緒にいても大丈夫ですから。
それから小僧は一生懸命働きました。もちろん貧乏神様も大切にしました。お店はだんだんと大きくなり、とうとう小僧は大番頭になりました。そして小僧が大番頭になって、なんとあの貧乏神は福の神になっていました。
いやー、わしが福の神。びっくりしたな
あ。めでたしめでたし。ところで、あの若旦那はというと、店の者たちはみんなわがままな若旦那に嫌気がさして一斉に出て行ってしまっていたのです。通りで呼んでも誰も出てこなかったわけですね。
おーい、なんで誰もいないんだ。
皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年もお正月早々、貧乏神さんのお話でしたが、貧乏神というのは本来福に転じるお話が多いんです。死体過小神話とごっちゃになっているとも言われているんですが、でも福に転じるならおめでたい話として新年でもいいですよね。え、本心？いやー、それはぶっちゃけうちの貧乏神さんもはよう福の神になりなはれやとお尻を叩いているという気持ちです。へへ。さて、2019年のお正月、お休みの方はのんびりゆっくりとしてパワーチャージしてください。お仕事の方、お疲れ様です。 どうぞお体に気をつけて頑張りきれますように。皆様、どうぞ楽しいお正月をお過ごしください。